イカと
リニャリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、あけましておめでとうございます。
おめでとう。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
新年明けました。
あった、おめでとうございました。
おめでとうございました。
よかった、なんかよかったような気がする。
2020年でございますよ。
わーい、
2020ね、めっちゃいいよね。
令和2年ですよ。
2020のあのサングラスまた作ってほしいよね。
あ、でもね、それね、あのリトルケーブのエミさんがもうしてたで。
じゃあやっぱあるんや。
あるある。
え、その丸のところが目になってるっていう。
そう。2と2がおでこのところに付いてた。
やりやすい、ね。
2001から2009まではなんか毎年出てたんちゃうかな。あの真ん中00やん。だから、あのメガネかけやすいっていう。
確かに確かに。
作りやすいんちゃうかなって思っているようなイカです。
なるほど。
いや、まあ、他にもあるんだけど、まあ、
はい、
どうぞ。
はい、今年の年末年始は家にいたのでホラボードの放送に参加できなかったりによりです。
はい。新年明けて会社に行ったら、
はい、
テーブルの上になぜか10円あって得したオケイです。
なんで？
わかんない。なんかわからんけど、朝おはようございます、おはようございますって言いながら自分デスク行ったら、
うん、
10円ポツンと置いてあって、この10円なんか知ってますって取られた聞いて知らんって言われたから、じゃあいただきますって言って。
落ちてたんやろな、多分。落ちてたからこれ浜田さんのかなーって載せられた
よ。ほら、名前言うんじゃねえ。ジレット本名言うんじゃないよ。
ほんまや。
10円ってめちゃくちゃ扱いづらくて、
うん、
なんか10円ってわっさり溜まっていかへん。なんか、
そう？
家にめっちゃ10円あるんよ。
いや、それは適宜使っていけばいいのでは。
1000円ぐらい10円あるんよ。
それは銀行に持っていきましょう。
あの、なんかポケットの中でジャラってあったら、
はいはい、
常になんか、あの、小銭ボックスみたいな、なんか適当なもん入れとくボックスでジャカジャカジャカって入れるのよ。
ああ、そういうことするからやろ。
そうすると、この前バーって数えたら、なんか10、はは10枚の段が10何段あって、
そもそも小銭をポケットに入れない派ですわ。
入れないね。
あの小銭入れとかも持ってなくて、
うん、
も
う
財布で解決してる全部、
うん、そう、財布に入れるのがあんま得意じゃないし、
得意じゃない。
小銭入れ持ってるけど、そこには入れんねんけど、
うん、
なんか知らんけど、そこら中から出てくるやん。
小銭。いや。それはちょっと出てこないです。
もうポケットから10円、520円、30円とか出てくる。
出てこない。
じゃあ、イカさんに会ったらちょっと飛んでみろよって。
チャリチャリ、ほら出せよって言ったらいい。
コートの上着とか、肩がバッとずれてたら、どっちかに小銭。
いや、なんだか入ってんね。
いや、結構
それで判断しよう。
タイプです。
はい。じゃあ、正月の話しましょうか。
はい、そうですね。あ、そうそう、毎年参加してる、その、もみさんのとこのね、
はい、
家の、あの、あれには参加しなかったので、
あの、あれには、
はい、あの、あれ、
80時間耐久ボドゲ会ですね。
そうですね。あと、年末年越してすぐの、あの、なんやろ、収録、
うん、
コラボド収録にも参加しませんでした、私、
うん、そうですね。私とりにょりさんは家にいました。
はい、
けど、僕だけ、あの、バス、に乗って、
はい、
頑張って、もみさんとこに行きました。一家です。よろしくお願いします。
なんで2回言う別にカットされてないから。
あ、そう。
大丈夫、大丈夫。
さっきのうまくいってなかったからと、
うん。今まで自己紹介カットしたことないから大丈夫。
すごいな、100% 採用率か。
そうそうそう。
その、バスで今回行ったね。いつもやったら4人で行くから、
は
い
は
い
は
い、あの、車の方が安いっていうか、
ま
あ、車で行きやすいとか、たま
に運転してもらって、
うん、あの小回りも効くからあれや
ね
んけど、その、あの、バスで行きまして、
はいはい、
バスが4人掛けっていう、
その、22ですね。
その、あの、高速バスに乗り慣れてない人とか乗ったことない人は意味分かれんと思うけど、4人掛け、3人掛けっていう、その、
まあ、4人掛けは普通の路線バスを思い出したらいいかな。
あの、1列。行、一行、一列
一列、一縦。
一横か。
はいはいはいはい、
一横が、その、うん、4人の場合、4人バスって言って、
うん、
3人の場合、3人バスっていう形なんだけど、その、今回、あの、4人掛けの2人、あの、酢豚氏とね、
はいはい、
あの、某、あの、黒田先生と。
まあ、豚の鳴き声の酢豚さんね。
うん、あの 一緒に行きまして、
はい、4人掛けは 2-2 で左右に分かれてる席の形で、3人掛けは 1-1-1 に分かれてる、
ね、ああ、そっかそっか。
で、1人で乗ると、うん、隣謎の人が座るから、辛いから、2人やったらまあ行けるやろって思ってるけど、まあ4人掛けしんどい。
そらそうやろ。
狭いよ。
7時間、8時間。
20代後半で乗った時ももうしんどいと思ったのに。
う
ん、
そうね。
だからそれで夜行は地獄なんや。何もでき
ない。しかも4人掛けって別になんか休んだりする用の席じゃないやん。
そうそうそう。だから昼の4人掛けを取った
り。わぁ、きつ。
いや、昼の方がマシ。夜やったら、ね、うん、寝かされるやん。うん、何もできひんねん。
あ、まあそうやね。
携帯とか触ってたらピカーって、そこだけなんか上に向かってなんかフォースが
乗れるからキャトルミューティレーションされそうな感じにな
る。昼やったらなんかできるやん、はいはいはい、だからまあ昼バスに乗っていいけど、行きはね全然起きててんけど、もう帰りはねもうずっとあーってこうなんかずっと寝てるか起きてるかよくわからんような状態で帰ってき
て。結構なんか朝の方に出てなかった？早朝？ 6 時とか7時とかに出て、まあ、
早朝に出るようなバスやって、はいはいはい、昼に帰ってくるときは帰ってこれてんけど、もうずっともう素ぶたしはずっと寝てたし、
そう
けどね、そのバスね乗り換えが発生する
っていう、ね、嘘なる、
めっちゃ混んでて、
はいはいはい、
だから
いやまあそれは正月の帰省ラッシュの帰り際のバスですよ。
う
ん、
あ、そうか。そうそう、だって最後の最後5日に帰ってきてたもんね、
うんうん、それも何も言われんと突然乗り換えですって言われて、乗り換えですって乗り換えって言ってるでってすぐたちが
バスで乗り換えとかあんねやな。
そうそう、だから台数が多すぎて、うんうん、行き先を分けたみたいで、
はあはあはあ、
これはもうそっち大阪行き、これは京都行きみたいなの。
乗る段階で分けといてくれよなって話やね。
なんか年末年始がもう人がもう爆裂すぎるから、はあはあ、
まあ、調整しきらんだよな。
もうけど儲けたいや
ん。うんうんうん、
だからもうめっちゃ増発したみたいで、もうバスだけでええんと喋れるけど、
いやバスはそんな興味ない。
まあね、もいさんちでいつも通りもう、
はいはい、
年末年始そのねお正月はなんか、うん、年越しで収録したりもう上がってます。
上がってましたね。聞いた聞いた。
うん、上がっててなんかもうむちゃくちゃなこと言って、利尿量計が来ない残念みたいなことを言われたりして
た
り。
そうなの、行きたかったな。
行きたかったね。
なかなかね。それでこういつも通り4日間ぐらいはもうボードゲームやーみたいな感じでわーってやってて、今回ねだいぶね何日行ったか言わへんけど、もうめっちゃロングステイでした。
はい、はい。まあね、毎年恒例もみさんがゲームまで秋で買った戦利品をひたすら遊びまくる回みたいな時もあるからね。
だからまあいろいろあって、今回1個印象に残ったゲーム1個だけあると、うん、ワトソン&ホームズしたい。
おお、いわゆるワトホ
ー。ワトホー、
重たいやつ。
重たい、
物理的に
4時間
ぐらい。
あ、めっちゃ重たいね、コンポーネント、
グルームヘイブンとどっちが重い？
さすがにグルームヘイブン。
グルームヘイブン
は、クレーブラッドの畑さんが、はいはい、倉庫で動かしてて腰言わしそうになったって言ってた。
やば
ー、ワトソンの方
が。なんか今日ツイート見たら 1.5 トン今来てますって言ってたから。
あ、それグルームヘイブの方
ね。グルームヘイブ 1.5 トン来てますとか。
じゃあ最近重いゲームはいっぱいなんや。
物理的にね。
そうそう、物理的にね。
で、ワトソン&ホームズはまあ何年前、2年か3年か、
そんぐらいかな、
前に出たゲームやねんけど、そのすごいマーダーミステリー感あんのよ。
推理ゲームやんね。
推理ゲームで、そのカードのところに、うん、カードで登場人物、うん、その行く場所、うん、それから、うん、どういう、行く場所かな、
うんうんうん、
が、まあ、俺がやったやつだったら十何枚か14枚ぐらいか並べられて、はいはい、みんなそこにワーカープレイスして場所に行って、
うん、
そこのやつを読むと、
うん、
で読んで返して、それでどんどん推理していって、その、シナリオごとに3つぐらい課題があって、うん、その課題3つを当てられたらその人の勝利。
ああ、協力芸じゃなくて個人の勝利。
完全に個人対
戦。なんかじゃあクルードとか4人の容疑者みたいな、ああいうロジックパズル的な感じなん？
いや、ロジックパズルじゃないです。完全な推理物。
へえ。
だから犯人は誰ですか？
ああ、じゃあそこから全部導き出せるものがあるんや。
そうそうそう。凶器と死亡、死亡。死因は何ですか、
はいはいはい、
そういう感じで答えていって、その答えのカードを分かったってなったら自分の手番を使って、うん、答えのとこ行って1回しか答えられん。
まあそうやろね、うん、答え見て答えはするわけやもんね、
うん、で1回答えて失敗やったら、あとはなんか高みの見物モードに入ったり、その、
はいはい、
その答え誰か1回でも答えたら、うん、あのホームズ出てくるね、それとみんなホームズが使える
ね。我々はホームズじゃないのね。
そうそうそう、あのホームズに憧れた探偵ですっていう
が、なるほど、
いっぱいあの最大人数7人でやってるのね。
なるほど、ね、ホームズもどきが7人現れて、
そうそうそうそう、でそれでやっあのそのホームズさん、あの1回答えたらホームズモードになって、
ほうほうほう、
その自分の答えこれ1個これ見てくださってますかとか、うん、あのそういうことをやれる役になって、答え合わせをやれる役になって、
いいやいい
や、そうそうそう、だからあのやっててもその、うん、あの解いた人はあの答えた人は 暇じゃないし、
はいはいはい、
それでこうあの1回答えが出たらバーンって終わんねんけど、うんうん、まあちょっと長くやったりは俺らしてんけど、
うんうん、
だからそれ
あそれって毎回毎回さ、どうなんの、じゃあこのシナリオ遊びましょう、このシナリオ遊びましょうみたいな感じ。
そう、13個のシナリオがあって、
あ、じゃあもう遊びきりなんや、
13個の、うん、いやけど13個のシナリオだいたい2、3時間以上はかかんねん。
あー、じゃあまあだいぶかかるね。
そうなると13個2、3時間やったら下手なゲームでもよっぽど減価償却できるやん。
そりゃそうだよ、
まあ、パンデミックレガシーと一緒ですよ。
そうだね、12ヶ月遊びましょうみたいな感じだよな。
だから遊び切ってもいいし、すごいシナリオが重厚で、その星1から星3まであるんだけど、星1のシナリオでも難易度、
ほうほうほう、
星1のその簡単ですよっていうのでもそこそこ頑張らさせられるとか、俺は全然向いてなかったけど、
いかさん向いてな
さそう、もう答えるから答えを教えてくれみたいな。
まさきにホームズになる人や。
そうそうそう、それでやってたんやけど、そうなると最近のマダミステリー好きとかでは一回ワットソンのホームズに戻ってもいいかなっていう。
なるほど、
釣り好きはすごいおすすめというか、もうめっちゃシナリオ重厚なんで、やってみてください。
ちょっと一回やってみたくなりましたね。
そうそうそうそう、すごい濃いです。
は
い、
一方その頃我々は大阪で何をしてましたか？
はい、マーダーミステリーをやったりとか、
うん、
年越しでボードゲームをやったりとか、
年越しの瞬間はテラフォーミングマーズをやってましたね
とか、 TRPG でパラノイアやったりとか、
うん、久々大阪で年越ししたんやろ、うん、
数年ぶりですね。
数年ぶりよ、
はい。
俺も長いこと大阪にいないわ。
そうだから発見があって、年末年始の大阪って人変ねん。
そうそうそ う, そう、
まあまあまあまあ減るよ。
1日2日とか、あれなんか梅田やのに人おらんなっていう感じで、うん、
泉の広場ガラガラやったで、
うん、一応大阪も都会なんで、
そうやね、
あのドーナツ化現象は起こります。
みんな帰省していなくなんねんな。
そうそうそ う, そ
う、
う
ん、びっくりやった。
いやほんま梅田の地下が半分ぐらいって感じやった人が、
うん、通りやすいってなって、
そう、
うん、通りやす
ガヤガヤしてないってなって、
うん、まだ昨日までまだガイガイしてなかったもんね。
うんうんうん、うん、
まあ、今日からわーってまたわーって
なって戻ってくる戻ってくる。
でもね、朝の通勤の電車もまだ今日空いてた。
だまだ休む人おんねん。
そう。
まだ休む人おん
ねん。まだ。大丈夫大丈夫。
死んでない誰も死んでない。
イエーイじゃない。
そう。
そこは甘やかさないで。
あ、そう。新年甘やかしてくれるっていう話聞いてるけど、ね。
あれそうなん。
そうですね。だからサンドックと、デスウェアホワイトをやりました、ね、年末年始。
何それ。
マダミステリーのシナリオ名ですね、
うん、はい。そう言ってもらうとね、新しいゲーム出たんかと、こう、マダミステリー詳しくないと思っちゃうからね。
はい、サンドックはラビットホールの公演もので、うん、セスプールを作ってるホックスさん、
ホックスさん、
はい、ところのシナリオなんですけど、実際に作った秀島さん、
うん、秀島さん
っていう方が、はい、GM してくれました。
そうですね、
うん、これギルドで遊びました。
じゃあ制作者さんでやっていただいて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そうい
いね、制作者さんにね、に GM やってもらうって、
うん、
うん、
確実やもんね。
カッてなる。
あ、ちょっとカットをしてくれると思ったらカッてこう。
はい、なんか、なんやろ、闇っていう感じの雰囲気で、
あ、
うん、
株式会社闇
か、うん、
あ、もう存在。
なんて言ったらいいんだろうな。まあ、
裏社会テーマやからね。
裏社会、そうそうそう。
まあ、暗い感じというか、うん、裏社会、うん、そうやね、うん。
テーマで面白かったです。これ10人のシナリオね。
うん、10人、
うん、もう一つは、パッケージ販売されてるデスウェアホワイトっていう、死神は白衣をまとうっていう日本語名がついてるんですけど、
うんうん、
それは、9人か。
そうですね。 ゲームマーケット秋で配布されたパッケージですね、
うん、はい、を買った人がいて、うん、その人にシナリオを持ってきてもらって、でオープン前のフーダニットさん、
うん、うん、フーダニット、
はい、
はい、大阪の、マダミステリー専門店ですね。
そうですね、1月9日オープンなんですけど、
もうすぐ
そこで、場所だけ貸してもらって、うん、遊びました。
うんうん、
なんかプレイかな、
う
ん、
そうそう、そんな感じで、
うんうん、
でそれはね、デスウェアホワイトはね、うん、大変なシナリオでしたよ。
そう、
どういう意味で？
5 時間。
ああ
時間が大変でした。
重ーって感じで。
いやでも楽しかったけどね。
うーん、まあ、今からやる人向けに言うと、うん、GM 大変やでっていうことだけは言えるかな。
結構準備だけじゃなくて、うん、ゲーム中にもいろいろやらなあかんことも多いから、そうそうそう、結構 GM は負荷は高い、
そうだ、ね、
ゲームではあるけど。
あれやったっけ、最初の方に出た。
その通りです。
あのね、アメリカでマダミステリー流行りました、うん、それが中国に行きましたっていう時に、うん、最初に流行ったシナリオで、うん、なんかその基礎の基礎っていう感じがしたよね。なんか、
う
ん、
まあ、そうやね、
あ、分かる分かる、こういうのってあるよねっていう、うん、あの感じがしました。
だからもともとアメリカのミステリーナイトとかっていうのがベースに多分あったんやと思うけど、
うん、
そのシナリオとして、デスウェアホワイトっていうのが出て、
うん、
それが中国に行って、うん、でこれはおもろいぞとなって、うん、それが例えばオフ100年であったりとかっていう、うん、
はい、
その後々例えばカードっていうシステムであるとかっていうのを作られる前の元になったものっていうイメージがすごいするもんですよね。
起源って感じ。
そうですね、
まあ、やりたかってんけど、
はい、
もみさん家にいたから。
そうなんです、ね、アメリカさんタイミングが合わんかったんで、
アメリカさんそれはやりたいなと思ったの。
最初やから触っといたら、うんうん、ちょっと上から目線で
アメリカさんもそれあるよね。なんかとりあえず最初のものは触っとこうみたいな。
だからオフ100年触っといて、そうデスウェアホワイト触ってたら、まああとは大丈夫やろ。
イカさんがね、あの新しくできたボドゲカフェに最初に行く理由と言って
た。早めに最初の触っといたら、
俺初日行ってたからってやつ。
そうそう俺も最初のやってるから、もう最近のやつ大体わかるぜ。
そんなことはない。
みんな友達ってなるやん。
地元の悪いやつの話して
るね。
はい、そんな感じでデスウェアホワイトと単独か遊びましたですね。
いろいろやってるね、本当。
はい、最近はもうね、マダミステリー中ですよ。
はい、
うん、今何個ぐらいシナリオありました？
私30作になりました。
やば。
順調に数を積み重ねております。
はい。
じゃあ少しだけフーダニットどんなやったか、ちょっとだけ。
ああ、フーダニットの中の雰囲気は、うん、まあ、長机があるんですよ。
うん、
まあ、一グループずつもう入れ替える式の、お店なんで、うんうん、もうみんなで、あの、密談、こう、あ、が、全体の議論を、うん、するための机があって、
うん、
でそこの横にカーテンで仕切られた感じで、うん、あの密談スペースが2つあるんですけど、
2つ、
はあ、そうで、そこは赤いカーテンなんですよ、
うん、
でそこに入って話すると、まあ、あんまり話も聞こえないし、あの雰囲気もいい感じで、じゃ、
ね、密談スペースあるっていう、
うんうん、そうだよね。だから内装は赤と黒みたいな雰囲気で、
うんうんうん、
はい、いい感じでした。
まあ、関西初の専門店、
はい、マダミステリー専門店、
う、ね、うんうん、
場所は大阪梅田の、
はい、
東金野町という場所でですね、あの一部の方には有名なんですけども、非常にいかがわしい場所でございます。
いかがわしい、
スーパー繁華街でございま す,
そうです、ね、
けどまあね、泉の広場、あの、はい、リニューアルされたので、あの辺を見ながらそこに、まあ、通り道的に行けるんで、
そうそうそうですね、すぐに、泉の広場すぐです、
すぐ隣の店舗が、コスプレクラブです、
うん、そうですね。、
はい、でそのビルの上に、デリヘルの本部があるらしいです。
男性一人で歩いてると、お兄ちゃんお兄ちゃんって言われるかもしれない。
すげえ声かけられると思う。
けど、無視してまっすぐフーダニットにいてください。
はい、あ、そう、しかもさ、地下やねん。だから、それも、あの、趣あるなっていう感じで。
雰囲気あってね。
そうですね。うん、
まあ、そんな感じでね、年末年始ね、
はい、
してましたって感じで、じゃあ、あの、後半はね、あの、年始のね、話でもしましょう。
はい。
はい、
はい、後半でーす。
はい、
はい、
というわけで、毎年新年恒例のですね、
はい、
去年の抱負の、うん、振り返り、
うん、
および、はい、今年の抱負の話をしていこうと思いますが、皆さん覚えてらっしゃいますかね。
いや、廊下は走らない。
あの、それはもうだいぶ前にクリアしてるはずなので。
あ、そう、
はい、けじめをつける。
けじめをつける。
何、小指なくなる
の。やば。
あの、結構小学校の時はなんか今月の目標とかなんかの時にけじめをつけるって俺すぐ書いてた。
それさ、イカさんの小指多分何回かなくなってるな。
具体的な話一切出てけへんやろ。絶対、けじめをつけるって何したらいいんやろ。
小学生の時そういうのや。なんか、はい、まあまあ、忘れ物をしない、はい。
ちゃんとする的な、ね。
ちゃんとするみたいな。けじめをつける、ちゃんとするみたいな。
体制のない目標やな。
ちゃんとしてない。
でもね、これするとちょっと見バレするかもしれへんねんけど、はいはいはい、私の会社の去年の、全体目標、ちゃんとしようです。
それ具体的にはなんなん？
あの、例えばなんか普通に やらなきゃいけないこと、例えば 朝来ますとか、その時間通りにね、
はいはい、
遅刻をしないとか、
当然やろ。
いや、そうなんですよ。でも、うん、それをちゃんと当然のことをちゃんとするのってやっぱ難しいので、ちゃんとしましょうみたいな話があったので、うん、大人の話題です
。大人も必要やな。
けじめをつけるって全部含まれてる
んです。そうですね。はい、まあまあ、それは置いといて、はい、じゃあ、イカさんから順番に行きましょうか。
はい。
去年の抱負は何でしたか？
去年ね、なんか聞き直した結果、はい、なんかボードゲームを続ける、
はい、
人見知りを直す、
うんうん、
レッテル貼りをしないの3本です。
いっぱい立ててたね。
3本です。
はい。じゃあ、それぞれ達成できましたかね。まず一つ目、ボードゲームを続ける。
ボードゲームを続けるは、まあ、やめてないとしていただけますか。
はい。まあ、そうですね。この新年まで遊び続けてたら大丈夫だと思います。
まだね、
はい、
あの、続けてるし、まだ買ってるから。
新しいゲームも買ってましたしね。
けど、だいぶやる量は減った。
そうですね。イカさんが買ってうちに置いてるけど、まだ全然封も開いてないロールプレイヤー拡張が、ずっと棚にありますから
ね。俺結構買ってんねんけど、あの、結構、家で寝てるよ。
積んでる。
厚みゲーマーに。
厚みゲ
ー
マー。
ちょっとやってますので、これはね、あの、達成したかなと。
はい。
はい、思う、
続きまして、人見知りを直す。
去年は、うん、まあ、あの、あれですね、ボードゲーマーズギルドとかね、
はい、
あの、うんうんうん、イベントね、僕、静岡にも行ったりもしたし、
ああ、確かに。
そうだね。
動画配信会のね、司会進行もやりましたし。
やったし、うんうんうん、大きいイベントはしっかり結構やってるけど、
やってる。
つまんできてる。
けど、それは大きいイベントをやるっていうだけで、
はい、
あの、人見知りは直ってるかって言われたら、やっぱり、
まあ、すぐにはね、
治るもんじゃないから。
改善はされてますよねって、よくある病院の、ね、先生が、あ、ちょっとずつは良くなってきてますけどね、まだまだ薬は続けましょうみたいな。
全然変わってないやつやんけ。
ああ、っていう感じなんで、これもね、OK!
はい。じゃあもう一つ、レッテル貼りをしない。これどういう意味でしたっけ？
人に対して、お前はどうじゃとか、言い切ったりとか、
うん、こういうやつなんや
って。あの、裏でめっちゃ陰口叩いたりとか。
はいはい、あの人はきっと私に興味はないはずだ。
とか、あの人は俺に厳しいとか、あの、ドキドキすることを勝手に想像するのはやめようと
か。はいはいはい。
なるほど。
それはどうですか？
いやー、これはひどくなってますね。
なかなかそれはうまくいきませんでしたか？
いや、やっぱりね、あの、うん、この人は大丈夫なんだろうかとか、
はいはい、
あの、うんうん、マーダーミステリーは大丈夫なんだろうかとか、
はいはいはいは
い、いろいろね、思ったりはね、するんですけど、まあけど。
まあでもさ、それってさ、さっきの目標と一緒で人見知りをしなくなれば、徐々に、うん、そういうレッテルもなくなってくるんじゃないですか？
まあ、あるいはそういう例をやってしまうのが人見知りの原因の一つかもしれん。
そうかも。
あ、先に思い込んでしまって。
そう。だからあの人はきっと私とはうまくやれないはずだと思って近寄れないとかさ。
うんうんうん、
あ、今、なんか心理学ロールめっちゃされてる。
心理学振ります。
で、精神分析で今直そうとして
る。してるしてる。
あの、ます。
マイナス30パース。
ダメだ。
これは長年精神が分析されていないから、
ね。ダメだ。
通用しなかった。
はい。まあまあ、じゃあ、イカさんの達成時期はまあ 60% ってとこですかね。
全体通して。ぐらいですかね。まあ、頑張った方やと思ってください。
うん、はい。
なるほど。
了解です。続きまして、はい、リニオリさん。
はい。
一つ目。5月23日までに、マイナス 10kg。
はい。
これ体重の話ですね。
そうですね。
はい。これはいかがでしたか？
これは、スブタマンと競争してたんですよね。
はい。豚の鳴き声のスブタさんですね。
はい。で、1月の時点ではまだ5ヶ月あるわと。
はい。
で、徐々に痩せてきてるみたいな話をして
ました。してました、
最終的に私は、はい、マイナス7キロとかでした。スブタマンは10キロ達成したんですよ。
はいはいはい、はい。
実際ね、見てる方分かると思うんですけど、今年の前半で彼はすごく痩せました、うん。
痩せました、痩せました。
はい。シュッとしたんですけど、
うん、
なので、彼は達成できて私は達成できませんでした。ということは、1万円の罰金を払わないといけない。
ああ、そういう罰ゲームありましたね。
という罰ゲームを実行しました。
はい。
はい。1万円分、まあ、大体1万円分みたいな、はいはい、ゲームの話をしてたんですけど、
うん、
ただ、まあ、ちょっと手加減してくれて、
うん、
やれたかも委員会。
ああ、 やりたかも委員会ザボードゲームみたいなやつね。
そうですね。現場で売ってた、そのカードゲームを、まあ、4800円ぐらいかな、
うん、
のものを、あの、お渡しするという、
なるほど。
提供するということで、許していただきました。
バッ、バッピンですね。
バッピン。
バッピンになるとね、いろいろね、問題あるよ。バッピンっす。
バッピンです。
はい。
で、続いて、いかがいのディレクションを頑張ると、
はい、
いうことですね。
これどうでしたか？
あ、もう俺は、全然できてない。
はい、あ、ディレクションされてもうまくいってない。
もうそれどころじゃない。もう後で謝り倒すね
っていう。いや、私の評価として、私はどうしたら、私がどうだったか。
いや、りにょりは常に完璧っす。
だからもう、そうですね。
俺はもう全然そういうの目が届かない人やから、すごい目届く人なんですよね、この人がね。
うん。いや、実際今、りにょりさんが、今ちょっと手が忙しいのもあって、
うん、
ゲームは大阪の話は、
はい、
私とイカさんで主に進めてるんですけど、
うんうん、
やっぱ抜けが多いので、うんうんうん、まあちょっとりにょりさんがいないとしんどいなっていうのはあるんで、やっぱりそのディレクションの力偉大だなというところですね。
あ、
はい。
無理っす。雑魚です。
じゃあ、りにょりさんの全体としての成功具合というか、うまくいった具合どんぐらいでしたか？
自己評価？
うん。
まあ、1個目は無理やって、2個目はまあ、無理やったかな。
ゼロパー
20% ぐらいです。
なるほど。
はい。
はい、了解です。
うん。
じゃあ、私の去年の、
うん、
決めた抱負ですね。積み TRPG を遊ぶと。
うん、
いうことで、夕焼け小焼けとドラクルージュという2つのシステム、
うん、
シナリオというかルールブックを買ったはいいものを触ってなかったこの2つを遊ぶというのを目標にしてましたが、
はい、
結果として両方とも遊べました。
おすごい。
はい、まあ、ゲームを遊ぶというね、
うん、
難易度が低い話だったんですけど、まあ、1つは自分が GM をやって遊んでもらって、
うん、
でもう一つは、人にちょっと GM やってもらって、
う
ん、遊んでということで、はい、両方達成できましたので、
無事
達成でございます。
やっぱさ、はい、新しい TRPG のシステムをやるっていうのはちょっとハードル高いよね。
高い。
まあやっぱりどうしてもね、クトゥルフの呼び声とかは、
うん、
結構なんていうの、気楽にやれるじゃないですか、
うんうんうん、
あんまりシナリオしっかり決め込まんでも、
うん、
じゃあとりあえずキャラ作ってざっくり考えながらやるねっていうのをやり方もできるような。
そうそうそう、 GM 自体もちょっとまあシナリオをふわっと考えたらもちろん修正できるみたいなとこもあるし、
うんうん、でそれはもちろん我々が慣れてるからっていうのが一番大きいんやけど、
うんう
ん、そこまでもじゃあできる TRPG がある中で、
そう、
あえて新しいのやろうって腰上げるのはなかなか腰が重たかったんですね。
うん、
だけどまあそれがでもできたので
重たい腰を、
はい、はい、はい、なんとか上げることができました。
はい、
腰は拾ってない。上げる。
俺も積み TRPG あるわ。
あるの？
あの、
まあ、なんか積んでる。この前静岡行った時に、なんか、まあ、同人 TRPG のシステムっていうのを今回なんかコノスさんを手伝ったので、それも売らなあかんからって思って、
はいはいはい、
知識を得ようと思ってやったら、うん、隣のブースの方がめっちゃ TRPG 詳しい人で、まあ、このやつはこうで、このやつはこうでってすごい紹介してくれて、うんうん、あ、最近このサークルさん流行ってるんですね、
うん
う
ん、
でついつい1個めっちゃ激推しされたやつ1冊買ってしまって、やろうって思いながら、まあやれんわ。
激推しされたけど、
まあ、読めんわ。
活字、イカの活字離れが進んでる。
めっちゃ読むのにね、エロい小説はね。
それはまた別の話やな。
だからそれはね、やりたいなと思いながら、
なるほど、
付き合っていただきたいなと思って。
了解です、はい。やりましょう。はい。というわけで、まあ、3人のそれぞれの、うん、抱負でございました。
はい、あれ、おけいさん何パーセントや？これ 100% か。
100% でございます。100%
です。けど、難易度1ってなってるんで。
そうです。超簡単だった
んです。難易度3を作ってないから、はい、おけいさんは、
20%。あ、
20%。難易度によるんや。
難易度によるよ、それ。
まあ、難易度1の 100% です。
難易度1 100%。
はい。はい、じゃあ、続きまして、
うん、
2020年の抱負を、
はい、
順番にまた言っていきましょうか。
うん、はい。
じゃあ、イカさんから。
ほんとね。
はい。
だから、その、もみさんのところでゲームやった時に、
うん、
4時間のゲームが持たなかったんです
よ。あ
で、最後の方はもうずっと寝てたな、俺。めっちゃなんか、テラマラとかいい感じのゲームやってたのに、それがもうできなくて。
そうなんや。
ちょっと、だからもう今年はもうほんまこれ一点突破す、
うん、
体力作り。
なるほど。
ボドゲ体力を、
まあ、人見知りとかレッテルとかその辺は置いといて、
俺ね気づいたんですよ、
はい、
なぜ老人がどんどん老害になっていくか、
はいはい、
あいつら 体力がなくなるから高みのところで文句を言い続けて自分から行動を起こさないんですよ。
へえ、そうならないためにも。
そう、そうなると体力を作ってやら、うん、自分からそういうのをその第一線を行かないと、
はいはい、
多分俺も老害化がどうしても進んでしまうなと去年気づいてしまった。
なるほど。
あ、体力作りをしよう。
いやでもそれにね、自分で気づけるのはすごいいいことですね。
常に自分を見て生きてるから。
はい。
そう。けど、皆さんは、それに関して、こうやったらいいよとか、うん、ああやったらいいよとか、そういうのはやったらあかんよとか言わないでください。
ああ、なるほど。自分でやっていきたい。
サラダチキンとブロッコリーを食べながら、うん、運動したらいいよ。
もうその件は酢豚氏が俺に言いそうになる。体力作り今年いるわって言って、はいはいはい、なんかアドバイスをしてきた結果、もうかなりブチ切れときました。
人の善意を。
いかが情緒不安定。
そういうことを言うからやらなくなるんや。
なんでや
ろ。を言ってます。
めんど
くさい。
言われたらやらんなら小学生の掃除みたいになってるやん。
そうやな。
俺のペースでさしてくれと。
なるほど。
そうじゃなかったらやめちゃうから。
泣いてんのか。
泣きました。
泣いてる、はい。
おじさん泣いてる。
できるだけそういうのじゃなく、なんか頑張れーだけ言ってください。
なるほど。
ガンガンえって言ってください。だからもう俺ほんまにもう2020年はそれ一点突破、それ以外の目標作っても多分守れない。
どこまで行ったらその目標は達成されてますか？
4時間級のゲームができる、その、とあと誘われ、あ、これは目標になるかもしれないけど、誘われたゲームはできるだけ断らない。
なるほど。
そうすることにより体力できてたら誘われたゲームは断れない。
確かに確かに。
断らないってなるから。
じゃあ、もう来年、今年か、今年の年末も、ね、のみさんのところで、例えば4時間級のゲームやって、試してみると。
うん、そうそう、あ、やる、いや、全然やるって。
うん、
もう、そうですね、蘇生してやるって言えるような人間になろうと思って
。12月に、ガイアプロジェクトやりましょうか。
あー、いいね。
いや、全然やるよ。お、楽勝、楽勝。
ママやる。
俺、ガイアプロジェクト、まあまあ、確かにな、体力ないから、あ、ここの点はこうでって言っちゃうのよね。ゲーム中は。しんどいから。
そうね。
しんどくなかったら俺もそのまま全部素直に受け入れる。
確かに。
やるやるやる。
じゃあカレンダーに変えとくわ。ガイアプロジェクト。
そうやな。
不安。はい。そんな感じの私の今年の目標です。
はい、はい、了解です。じゃあリネルさんは。
私はね、今年は一人で頑張る。
一人で頑張る。え、ソロ活動。
いやいや、イカレアの仕事はちょっと置いといていいですか、
うん、どうしたどうしたどうした。
まあ私も言われたらやるけど、今マーダーミステリーを書くのが楽しくて、
うん、はいはいはい、はい、
やってるよね。で、マーダーミステリーって一人でできるんよね。
おー、そうですね。
そう、まあ言ってみたら結局こうなんかなんやろ、進めていく過程でいろんな人の力はいるけど、
うん、
もう一人でとりあえず形にできるっていうところが、
はいはい、
面白くて、
うん、
あ、でいかがやで、現場大阪にも出します。多分まだミステリーを出せると思います、
うんうんうん、
と思うんですけど、まあそれをちょっとまあ引き続きまた新しいシナリオを書いたりとかしていこうかなと思ってて、
うんうん、はいはい、
一人でやれることをちょっと中心的にやりたいです。
なるほど。
う
ん、
やり、はい、それがいいと思う。
とりあえずしておいて。
なるほどね。わかりました。じゃあそれを目標としましょう。う
ん、はい、すごいなぁ。
と、小さい目標は物をなくさないようにする。
なるほど。
え、そんななくすの？
物をなくすんでね。
最近？
毎年毎年多分スマホはなくしてると思う。
そうですね。大体なくして、うん、あれどこやったって言って、私が鳥に走ってますね。
そう。とか、どこやろどこやろって電話して、あ、見つかったみたいなのとか、よくあるんで。
はい。
じゃあ、最近いい、なくしたら見つけれるやつ。
あるよね。
そう、あれ買い、あれ、なんか音鳴るらしいわ。うん、ちょっと離れたら鳴るらしいね。その、なんか、なんか小さいシールみたいな。
はい、
ビッグエレキ板みたいなやつ貼ってたら、
うん、
なる、その、携帯が鳴ってくれるとか、
あれ
な
んか
あるらしくて。
じゃあ私の2020年の抱負、うん、
はい、
一つ目はリニューさんと被るんですけど、
うん、
マーダーミステリーを一個作ろうと思ってます。
あ、被ってる。
はい、被ってます。
もう二人してマーダーミステリ
ー。まあね、一個長いやつですね、
まあ、
普通に 3時間2時間とか3時間とかかかるような長さのやつを、
うんうん、
今まで1個作りかけてチャイして、うん、2個目作りかけてチャイしてってやってるんで完成できてないんですよ、うん、なんでちょっとちゃんと完成させるがもう一つ目標、
う
ん、
そうですね、はい、もうできてなかったら 0% なんでね、
そうですね、はい、うん、でまあ、一応小規模のもの1個作ったんで、うん、はいはい、まあ、その次ちょっと中規模大きめの規模のやつを1個作りたいなと思ってます、
うん、すごいな。もう1個、はい、
もう一個が、大人になるですね。
大人になる、
あのですね、ちょっと話題にも挙げたんですけど、あの、ドラゴンイヤーを遊んだ時にですね、はいはい、どうしてもちょっと私が、あの、負けず嫌い部分が出すぎて、うん、あの、いくそって思いながらゲームをやってしまったところがあったので。
あれはあれで面白かった、
まあ、あれはね、俺好きよ、あのドラゴンイヤー。
みんなでまあ、ワイワイ盛り上げながらはやってたんですけど、うん、まあでも、ちょっとあんま良くないなと。あの時は結局メンツ的に許してくれるメンツやったから僕も甘えたところがあったんですけど、まあ例えばあれをゲームカフェであの空気を出すと、まあ多分みんな引くやろ
う
なと。
まあそうかもね。
はい、思うので、ちょっとね、そういうのをちゃんと制御できる大人になろうと。
32歳にして大人になる。
そうです。私は大人になります。
まあ、おけいさん、この46のそれできてない人間もいるので、まあ、適度に頑張ろう。
そうですね。
お互いに。
それちょっと目標にしようかなと思ってます。
うん、俺もね、同じような感じで怒られる時あるから。
まあ、この2点ですね、
うん。はい。というわけでね、これをちゃんと残しておいて、はい、年末には、どこまで達成できたか、
はい、
ということをチェックしたいと思います。
わかりました。
ドキドキするね。
はい、じゃあエンディングいきましょう。
エンディングでーす。
イェイ、
はい、イェイ。ボドガのコーナー。
はい。
はい、ボドウタのコーナーでございます。
はい、
シャープイカラジのハッシュタグでツイッターでつぶやいてくれた方の感想を勝手に読めるコーナーでございますが、はい、今回はなんとハッシュタグじゃなくて普通にイカラジでつぶやいてる人がたくさんいたので、こちら取り上げようと思います。
そうですね。
はい、じゃあ一発目。
はい、バンちゃんから、イカラジ第131回拝聴しました。ボードゲームの回数が重なるにつれ、あの時重い難しい時間がかかると感じた作品も大したものでなくなる感覚同調すると同時に人それぞれの楽しみ方はあるけれどだからこそ私は初心を忘れてはいけないのではないかと再度考えましたと
息継ぎしようよ
息さんなんで毎回息継ぎ忘れるんだ
一息で読まんでいいから
もうちょい句読点増やしてほしい
なんで句
読点あるからゼロじゃないから
なんでやねん
あれですね、重いゲームもいい感じでできるようになって、俺たちも成長したなっていうので、バンちゃんね、お互い成長していきましょう。ありがとうございます。
はい。あ、じゃあこちらはですね、ハッシュタグイカラジでいただいております。ゴイジさんです。
はい、
第131回を聞きました。5周年おめでとうございます。実はうちのポッドキャストも同時期に始めたので、僭越ながら同期間を感じさせていただいてます。来年も思わずボードゲームが欲しくなっちゃうお三方のトークを楽しみにしています。それでは良いお年を。ということで、うん、
はい、
ごえじさんはネタアートラジオ。
そうですね。
が、先日5周年を迎えまして、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。うん、
はい、こちらこそ僭越でございます。
はい。
僭越。
ということで、今後もね、あ、なんかそう、だから、うちが紹介した時に、あ、紹介されたから欲しくなったみたいなこと言ってくださってる時があって、
うん、
ありがたい限りです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続きまして、妄想ゲームズさん。
はい。
こちらリプリいただいてますね。あ、イカラジのハッシュタグをつけてもらってます。
はい。
今年はイカガヤさんと出会って、いろいろご一緒させていただいて、楽しかったです、うん。来年もよろしくお願いします。ということで、はい。いろんな企画をね、はい、妄想ゲームさんでやらせてもらって、
うん、
はい、新年会で、まあ、やってはったのもあって、うん、ちょっとお声かけさせてもらって、
はい、
まあ、交流会を6月に開きましたよ。
うん、そうですね。
あれは、ゲーム前の、YouTube での配信会ですね、
うん、
を、一緒にやったりとかということで、
うん、
まあ、今年妄想ゲームさんたくさん、絡ませていただきました。
そうですね。
はい、小島さんありがとうございました。
妄想ゲームさんにおんぶにおんぶっす。
ダックはどっか行った
はい。
はい。はい、ボー FC さんです。イカラジ第131回聞きました。5周年おめでとうございます。何気に欠かさずずっと聞いています。重毛が大賞に選ばれるのも時間の経過を感じさせますね。8周年の頃には軽い小箱に戻ったりしてるのかしていないのか。ということで
、はい、
確かにそうかも。まあ、過去をね、まあ振り返ってるわけじゃないんで、
そうですね、
去年、一昨年何を選んだのか、もっと前か、うん。2年前、3年前、何を選んだのかと言われると、ちょっと覚えてないんですが。
ちょっと覚えてないですね。あ、でも料理は選んだ気がするな。
うん、ああ、なるほどね。
アボバンドビローも言った気がするな。
うん、おけいさんはね、結構もともとから、なんか、重ゲームやってたけど、ね、うん、はい、まあ、私は、徐々にこうね、時間の長いゲームも、 楽しめるようになってきたということで、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ俺はラマと戦ってたけどねラマはだいぶいいとこまで行きました。
そう
です
ね、なるほどね、
うん、はい、そんな感じなので、まあちょっと8周年と言わず、あのもしかしたら軽い小箱が急に出てくることもあるかもしれません、
う
ん、
確かに、
はい、でありがとうございます、はい、じゃあ、続きましてひさみんさん、
うん、
はい、イカラジ年内ベストゲーム会聞いた、気張らずに個々人が気に入ったゲームを上げているだけなのがとてもいいと思いました。新作流行人気ゲームばかりを追いかけているとそういう気持ちを忘れてしまいそうになります、うんうん、自分はこのゲームが好き、それだけでいいと、
うん、
はい、ありがとうございます。
素敵ことや。
いや、ほんまにね、うん、今回我々はいつもの対象ではないです。
そうですね、
はい、ボヤシさんを言ってるんですけど、実は対象ではなくて、我々はこのゲームが良かったよっていう、
そうそうそう、
めちゃくちゃ無責任なだけのラブコールなので。
はい。まあ1年のまとめとしてはね、
うんうん。このゲーム、言ったゲームに関しては、このゲームやろう、俺やったらスペースベースやろうって言ったらやるっていうゲームですっていう意味です。
オーディもそうです。やろうぜって言われたらやります。
テラホはやりたいやりたい。
わ かりやすいよね。うん、俺ら3人と近い人はそう言ったら確実です。
はい。はいはい、あとですね、これはね、感想ではないかな。宮野さん、
はい、
イカラジ来てる、聞こうって。聞いたか？
はい、一言でもね、言ってくださるの
は、ね、今寝込んでるみたいですけどね。
そうですね、
確かに。
でも、モブ会は1月の12日と19日らしいので、頑張ってください。
宣伝ここで。
しといてあげよう。
はい。
はい。
じゃあ、エンディングのメッセージいきます。
はい。
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい。はい、シャープ、イカラジ、ひらがなのイカ、カタカナのラジの、
はい、
ハッシュタグでつぶやいてくれたら、先ほどのボドタのコーナーでも読めますので、
はい、
ぜひお願いいたします。
もう基本それオンリーで。
はい。
はい。じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョイと
オケイでした。
イッカガー。